ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回は年間ベストについて語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、村上ロックです。よろしくお願いします。
長山です。よろしくお願いします。
秋見でしたです。よろしくお願いします。
香港のヘミデです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、毎年恒例の年間ベストなんですけど、
はい、
はい、もういいですね。ランキング決まってるってことで、
はい、大丈夫です。
大丈夫です。
大丈夫です。
じゃあとりあえず、ランキングから発表ということで、じゃあ私からいきますね。
はい、
第10位、パリ嘘つきな恋。中年プレイボーイがたまたま車椅子に腰掛けた時に足が不自由と勘違いした美人の気を引くために車椅子に座ったままで応対していったんだけども、その女性の姉が本当の車椅子使用者で、紹介してもらったのを縁に本当のことが言えないまま惚れてしまうっていう、いかにもフランス映画にありそうな作品なんですけど、なんかしかも障害者についての描写って、逃げずに向かい合ってる姿勢がですね、日本だとどうしても触れていいのか手の出しにくい形になってしまうんで、まあちょっと真新しさを感じたと、日本だとどうしても感動ものでなんか扱わないテーマなんで、やっぱそこが差が出て面白いなと思って10位に入れました。
ちょっとあれだね、いつものザトイチ先生との 好みがちょっと、
いやなんかまずフランス映画が第10位に入ってくるのは、まずこれどうしたんですか。
女の匂いがするな。
あ、ベレー帽をかぶった女と今付き合ってる。
その噂。そうなんですか。あれちょっといやなんか全然ボンクラ感がないというか、
なんだっけな、有楽町でなんか見てて、予告編で、あ、これ面白そうと思ってたまたま時間空いて見てて、で中年の恋話なんで、だんだんほら、もうそっち側に気がいっちゃうじゃないですか、若い人の話を。
ね、それ今やっぱドラゴン勢からは今敵視されてますよ、
ね、なんか、
お前ヌンチャク持ってないじゃないか、ヌンチャクはどうしたサトイチってもう怒られますよ。
ちょっとお尻にしまって
るのお尻に入れちゃったから
もうポリポリ。
でもなんかそういったこうなんですかね、こう貝類とかも食べれるようになったお寿司屋さんで貝も食べますみたいな、
マグロじゃなくて
苦味みたいな、
そういう美味しさもちょっと分かってきたと、
ね、ジャンルで分けてしまうと見落としてしまう映画もあるというのはすごくありますよね。
映画館の予告編でね、あ、これいいと思ったのをパラッと見に行くの、これいいですよね、このパターンで見に行くのって意外に。
でもあのこれ恋愛ものというよりかコメディの方が重点を置いてるんで、まあコメディとして見る、
ロマンティックコメディ、
そうですね、
心を踊るロマンティックコメディって書いてある。
メグライアンとかなんですよ。
いやね、メグライアンをね、なんか布団でね思い浮かべてオナニーしてた人間なのに、そうそう、その映画を見に行くようになったんですか。
そんな時代にやっちゃったんですよ、
ね、ですか。ちょっとこれはなんか
注意、まさかのこのスタートですよね、
指導が
波乱のスタートですよね、これね、
指導を入れた方がいいですよこれ。
ちょっとあの職員室来いと。
指導、まあ10位ですからね、
教育的指導が入るんじゃないですか、
まあ、第9位、アイリッシュマン。
お
お、スコセッシ、デニーロ、アルパチーノ、ジョーペシ、ハーベーカイテルという最強の座組でやられたら期待してしまうんで、でもこういうのって期待値上げて見に行ったら残念な同窓会になるのかなと思ったら、ネットフリックスの自由度のおかげなのか、まあ、監督がいまだに衰えずゴリゴリのスコセッシぶりを見せてくれたという。で1950年代から70年代が主な舞台だったんで、まあ、監督の得意分野で勝負したのも勝因の一つかな。これあのネットフリックス配信前にあの上映してた時に見に行きました、ね、もう暴行との戦いでしたけどね。
3時間半でしたね、はい。まあでもやっぱ見れますね。
いや、感じさせないですよね、時間は。
見れるもんですね。もう中盤パチーノ大活躍み
たいな。はい、いや、久々にだからね、あのパチーノ見れた感じじゃないですか、あの前回の息っぷりの。
はい、
だから今までのそのグッドフェローズとかとはまたちょっとブラッシュアップされてるというか、はい、もう落ち着いた感じの映画になってるし、だから進化してますよね、スコセッシっていうのは。
なんか今回ちょっと。ね、その得意パターンの撮り方じゃないじゃないですか、はい、その、はい、もうテンション上げて、はい、あの流行りの音楽バンバンかけてモノログ使うっていう、あのスコセッシの一番得意のパターンじゃなくて、ちょっとその落ち着いたね、ちょっとオフビートな感じすらもあるので見せていくっていうのはね、なんかちょっとスコセッシの映画としてちょっと新鮮でしたよね。
だから映画監督してまだ進化してるというか、なんか最近マーベルにも喧嘩売ったじゃないですか、だからああいうのも見ても未だにあのね、もう80ぐらいのおじいちゃんが ああいうとこに喧嘩売ってるっていうね、かっこいいっすよね。
ちょっとだから王道も取れるぜっていうのをちょっとね、なんかやってるみたいなね。
ちゃんとギラギラしてくれてる
ね。そうね、スコセッシとかイーストウッドとかやっぱねすごいっすよね、ハリウッドの。
デニーロの立ち位置がその中間管理職みたいな状態じゃないですか。なんかちょっと年齢的に仕事してて、もう全方向から好きかって言われてきついなっていうのがなんか、ね、あれがちょっと身につまされるというか。
アケミレシタさん、ちょっとあれを見られたときになんか、うん、あの、なんかおっしゃってましたね。あの、アイリッシュマンを評価された。
文句言ってた。
文句言ってました。
まあ、動きが面白かった。
動きが、要するに、おじいちゃんの体で、腰も結構曲がってんのに、そうそうそうで、太ってて、でも顔だけ CG メイクで若返ってんの。なんか、志村けんの大丈夫だみたいな。マーティン・スコセッシの大丈夫だ。
ああ、そっか。
もしくはマフィアだよ、全員集合。みたいな。そういう、なんか、ちょっとやっぱね、違和感も。
ちょっとその部分だけね。
なんかね、やっぱちょっとおかしいな、
若い時は。
うん、いや、映画自体はすごいいいなと思いましたよ。うん。思いましたけども。
も
う、もうちょっと、なんか面白いな、そのなんか、
デニーロがこう、なんか誰かを蹴るシーンとか、確かにちょっとね、スローモーな感じではありましたけどね。
おじいちゃんが一生懸命動いてるみたいな。
千枚仕掛けの。
千枚仕掛けのね。本当おじいちゃんの映画かなと思ったんですけど、うん、そうじゃなかったから、どういうふうな気持ちで見ればいいか分かんなかったっていうのは、全然いい映画だと思いますよ、本当に。
次です。はい。第8位、アルキメデスの対戦。
おぉ、そうです
か。ちょっとこれもなんか匂いますね。
あら。
漫画原作の架空戦記っていうのは鑑賞前に聞いてたぐらいの知識で鑑賞したんですけど、うんうん、その戦争が戦艦から航空機に主体になろうってるし、なろうとしてる時代にヤマトの製造の見積もりが安すぎるんで、金額に嘘があるんではと、その数学に強い主人公を海軍主計少佐に抜擢して、その限られた情報でヤマトの見積もりを行うっていう超地味なミッションインポッシブルみたいな話 で結局ヤマトが作られて沈没する結末はま変わらないんですよ。
はい、
そこに至るまでどんな展開にするかっていうのが面白いなと思ってちょっと8位に入れました。
ちょっとあれだね、理系の話みたいな、ね、なんか、うん、
あの原作に出てくるなんか途中に大阪の工場の社長さんが相当鶴瓶に似てて、
うんうん、
でそれが鶴瓶さんが本当にやってるんで、なかなかのキャスティングな
とか、あ、漫画の原作が、はい、あ、そういうことなんですか。
じゃあ次です、はい、第7位、バーニング劇場版。
お、
村上春樹原作など予備知識なしで見に行ってたんで、すいません、予備知識なしばっかりで、劇中で起こることを額面通り受け取ってしまって、終わった後になんか狐か狸に化かされたみたいな、あっけに取られた感あったんですけど、でネットでいろいろなその解説とか読んで、やっとその劇中の事柄が暗喩だったことに納得したと。
本題作
でワンショットはかなり長いシーンとか、その絵のかっこよさ、視覚的に気持ちいいシーンもあったのも多かったんで、後からじわじわといいものを見た感はあったな。ちょっと時間を置いてもう一回見たい
ん
です
けど、
これ正月休みの時ギリギリで見て、あ、これいいと思って。
イチアンドバーニング
傑作ですよね。これはもう僕大好きですよ。これロックさんと長間さんご覧になって、
ね、ロックさんは
ドラマ版でした
っけ。一緒にドラマ版を見てるんですよ、年末に。うん、で2人でちょっと激怒。覚えてるますか。村上春樹原作の。
はいはいはい。
とんでもない。
これはもう。
そう
ね、
俺ちょっとドラマ版を知らないんで、ちょっと説明をお願いします。
ドラマ版はですね、あの要は原作、あの映画版ってあれ2時間
そんぐらい、
そうそう
ぐらいあるでしょ、はい、あれを確か1時間ぐらいに縮めてんのかな。
もうちょっと長くないですかね。多分あの最多分30分ぐらいじゃなかったです。
あ、そうか、じゃあ2時間あったのか。
はい、確かそう。
あの要はあの主人公の男の人が、同級生の昔の女の子と会うじゃないですか、はい、うん、会ってこうでもう一人その女の子の、友達の金持ちの男とこの三角関係の話じゃないですか、はい、で途中である、物語の途中で女の子は急にいなくなるでしょう、はい、でいなくなって主人公が探し回るけども全然出てこない、おかしいなと思いながら、最後主人公が途中であの女の子の部屋に行って、で、うん、でこう探すんだけど誰もいない、はいはい、そこで、小説書けなかった小説を書き始めるっていうシーンがあるじゃないですか、はいはい、やっと書き始める、はい、そこで終わるんですよドラマ。
今見たら53分
カット
されてるみたいですね。
ぶん投げすぎじゃないですかそれ。
で映画ってそこからこれがその要は主人公が書いた小説の話なのか現実で起こってる話なのかちょっとぼやかしながらそこから続いていくじゃないですか、うんう
ん、ミステリー要素が強くなってい
きますね。そこがないんですよでね。
これはもう本当にちょっとけしからんな
それはわかります、うん、そういうことだったらわかります
じゃあもうね要はもう、はい、もうだから村上春樹集がすげえんですよ。
まあそもそも村上春樹好きじゃないっすよ、ね、
僕なんてもうドラゴニストですから、
ね、ドラゴニスト対
なんか普通に言えばもうロックかロックかドラゴン
春樹
大ドラゴン言えばもうロックかドラゴン
春樹入ってこない春樹入ってこないわけですから
。そら、鼻につきましたね。
鼻につきましたなあれは本当にけしからん山田は怒った。
いやもう本当にああいうことがでもああいうのが本当多かった。
いやそうですね。
今の作品映画は本当にそういうのが多い
わ。それ邦画のやつでしょ
邦画
あの村上春樹原作の邦画とかでなんか大事故起こしたっていう。
あえなんかあノルウェーの森ですか。
ノルウェーの森もひどかったな。
ノルウェーの森はねまだ見どころがありましたもん。ねマツケンの泣き叫ぶ顔がちょっともっとネズミ男みたいだな。
うん、だから補足するとあのバーニング そのドラマ、まあ、NHK でやったドラマ版っていうのはあれ吹き替えなんですよ。
ああ要は日本語吹き替え版ですか。
日本語吹き替えなんですよ、はいはい、全部だからもちろんドラマだから全員日本人のあれ声優さん俳優さんから、まあ、吹き替えでやってるから、うんうんうん、このセリフっていうのがもうまさに村上春樹なんですよ。あ
だからちょっとそれもノイズになる感じ
ですか、ね、
同じものを見てるのに全然印象が違うわけだこれ。
でも村上春樹の本を読んでる気分ですよね。本当にまさにその空気感はあの通りですよね。
ちょっと育中にもね、はい、いろんなもう育層にもの問題がものすごいありますよこれ
これ私いいと思ってるのは一本の映画としてはやっぱ前半のあのものすごい今顔して僕の顔を長浜さんが今見てるんですけどまあそのザトウイさんが見、ロックさんが見られてない後半戦は結構ミステリー要素が強くなってきて、まあ、だから一本の映画としては結構面白いというか僕見れた。ただ良かったのは前半のところで、うんうんうん、やっぱあのちょっとメンヘラのあの主人公のあのヒロインの子とか、
そうなんでしょう、うん、
だからなんだろう、ああこういう人見たことあるみたいな気にさせられるんですよ、うん、なんかね、
あれだからもう九三大のねあの十六号棟でよくいたでしょ、
あ、
う
ん、
あの九三大のあのその芸術学部で、はい、あ世の中よくいたんですよ、
夕日に向かってね、
背中で踊り出すっていう、いたあれ、
ちゃちゃちゃちゃ、
お父さんです
よ。実生活でも本当ねそういう人っていますけど
すよ、ね、あの金持ちのだからあの、ね、アフリカに行った出会った先 あの金持ちのいけすかない男の、うん、ああいうやつもいるじゃないですか。
いっぱいいる。
あの飲み会のシーン覚えてます飲み会のシーンであのそのあの女の子がアフリカでこういうダンスがあるんだよなんて言ってみんなの前で踊り出した時のあの男があくびしながらあ見られちゃったみたいななんかね
ちょっとバカにし
てる、ね、バカにしてるんですよ。ああいうあ見たことあるこういう飲み会参加したことあるってものすごい気にさせられ
る。今思い出したもうだからあまさにねあれを見た時にイラッときた理由が、はい、まさにそのシーンあるじゃないですか、はいはい、アフリカ帰りのやつらの
みんなパーティーですね、はいはい、
ちょっとこうハイクラスな生活してるやつですよ、はい、僕ねあれを見た直前に、
はい、
あやっぱああいうパーティーに僕行ったんですよ。同じ目に遭いました
それアフリカのダンス
いやなんかね
階段やってるの
そうそうそうそう
階段やってる
でもいいとこのその一流企業のなんかね、うん、受付嬢みたいなのがいっぱい来る中で、うん、なんかね僕だけなんか着たね革ジャン着てさ
着てさ
北海道からやってきてさ
やってきてさ
怖い話一本で目じゃ
なくて偉いじゃないですか、かっこいいかっこいい
立派ですよ。
もう全員がへーの一言で
かわいそう
ネタ構造で階段になって
るビンタしましょう。
もうそれがあった直後にあれ見たからもう余計に腹が立ったんですよね。
なるほどなるほど、
消すかない話だな、
と消すかないですね。
劇場版だとそれが回収は、まあ、リベンジ的なものあるっちゃうんですけど、
まあ、一応そうです
ね、まあ、そうあ一応そうな、そうですね、なります。
ただやっぱね、あの 僕も劇場版とドラマ版どっちも見たんですけど、はい、ちょっとね僕イチャンドンというこの監督が結構僕好きなんですよ、
はい、
でやっぱりね決定的にちょっと過去のイチャンドン作品とはやっぱり決定的に面白さがちょっと違うなと思ってやっぱ楽しめないんですよね。こんないけすかない作品を撮る男ではないぞと思っ て
やっぱだからそれは村上春樹に寄せていってることなんですよね。み
た
いです。
なんかだから僕結構ねインタビューみたいなのをちょっと読んでみたんですけど、最初はね断ったらしいんですよ、うんうん、NHK 側からそのいろんな各国の監督に村上春樹作品を撮らせようというプロジェクトの中の一環だったらしい。でイチャンドンに話が来てイチャンドンはちょっと自分にはちょっと村上春樹の作品とかはちょっとできないって言って一回断ったら、なんか大学の教授とかも今やってんのかな、うん、ちゃんと、うん、でそこの、 その女学生 の、 そのセミのなんか女の子の人からこういうあの短編が村上春樹にあるんですけどどうですかって言われて、それであこれだったらもしかしたらできるかもみたいなので、その今の韓国問題の格差の話とかを取り入れて、うん、なんか映画にしたっていう、うん、
原作を読んでなんですか。
読んでらしいんですけども、ちょっとやっぱりね僕はあのシークレットサンシャインという作品がすごくちゃんと好きで、やっぱああいうのと比べるとねやっぱちょっとなんかあんまシシスと合ってないなというか、ちょっと思っちゃいましたね。なんだよ
いけすかねえな、
いけすかねえな俺のイチャンドンはこんななんか難した映画撮んのかよ
俺のイチャンドン
なんだなんだよって思っちゃいました。
はい6位、運び屋、80代で麻薬の運び屋をやっていたレオ・シャープの実話をイーストウッド監督主演で映画化と、うん、で映画冒頭イーストウッドのおじいちゃん感がきつすぎてあのゾンビっぽく見えてヒヤヒヤしたんですけど物語後半に進むにつれてそんなことを忘れるくらいもう話に引き込まれたと。お年寄りが主人公でも面白い作品ができるお手本映画みたいなね、
うん、
で就職先がなくても車があれば役の運び屋もできるよという高齢者社会に向けたイーストウッド監督の働き方改革映画だなと思いました、ね、で実際にあのレオ・シャープが逮捕されるドライブレコーダーの動画を後で確認したんですけど、映画と違って車止められて調べられたらバレたっていう地味な動画でした、
ね、あ普通に捕まったんですね、
っていうのが6位です、
はい。
5位フリーソロ、
お
ロッククライマーのアレックス・オノルドがカリフォルニア州のエル・キャピタンと呼ばれる975メートルの巨大な岩への命綱なし安全装置なしのフリーソロクライミングに挑戦した様子をまとめたドキュメンタリー。リハーサルとしてこの岩山の傾向と対策を体に染み込ませるために命綱をつけて挑戦するんだけども何回も失敗するんですよ。で本番の時に望遠で撮影しているカメラマンさえもレンズを覗き続けるのが嫌で三脚に固定したままずっとカメラ前でオロオロしてるんですけど、うん、もう見ていてその気持ちが分かるという。で、まあ、高所恐怖症なんで私、もう文字通りすっごい手に汗握った映画でした、うん、こんなにビチャビチャする気持ちはなかったですね、うん、
ビチャビチャちょっと待ってください何これちょっと待ってくださいよ
ビチャビチャビチャする気持ちいい
どういう目線なんですもう40数年生きて初めて聞きましたビチャビチャビチャビチャする目にあったのがみたいなことか。
今年のザトシさんちょっと
乙女が入ってきて
乙女が入ってきて
映画見すぎてかまっけがちょっと
そうジェンダーフリーな感じになってきましたね、
ジェームス・ディーンちゃんとか一緒
アポリのおばちゃま
ザトシのおばちゃまみたいな感じですいません、はい、話の腰落ちました
。第4位Once Upon a Time in Hollywood。タランティーノの過去作の法則を考えると、うん、まあ、ブルース・リーからジン・クンドを教わったシャロン・テートがマンソン・ファミリーをフルボッコにする映画かと思ってたんで、はい、まあ、そういう意味ではちょっとすかされたかなって、うん、でもあのドッグフードの缶と犬と火炎放射器のコンボでも十分面白かったんで、まあ、楽しめたんですけど、あのアイリッシュマンと同じく3時間近い上映時間はですね、尿意との戦いなんでちょっともう勘弁してほしいなって、
うん、
3時間はやっぱり、ね、本当におしっことの戦いに突入しますね、は
い、で60年代ハリウッドのいろんな場面見せてくれただけでも面白いし退屈しなかったと、うん、でここ最近あのタランティーノ映画のサントラがいまいちだったなと思ったんですけど、久々にヒットが来たなと、このサントラをかけながらドライブしたい気分になったと。前にホエミレオさんがあの、
はいはい、
ロサンゼルスから、
はい、
ラスベガスに行くまで6時間運転してる話だったじゃないですか、
はいはいはい、
あんな形でね、
いやもう本当にそういう音楽映画で、ね、ドライブ映画ですよね、
という、
はい、
3位、仙骨、
はい、
ツイッターで映画の公式アカウントのツイートを見かけてなんとなく気になり鑑賞しました、うん、一度土葬や扶葬した後に海水や酒で遺骨を洗い再び埋葬するという沖縄の粟国島に伝わる風習を描いた作品、うん、でその島に住む、家族のお母さんが4年前に他界してその儀式のために息子と娘が実家の父親の元に帰ってくる、で奥田瑛二さんがそのお父さん役で、妻に先立たれて飲んだくれになってしまって息子の筒井道隆と仲がすごい悪いんですよ、うん、で娘の、美咲あやめはお腹を大きくして帰ってきてるんで島の人からこう下世話な目で 見られてしまうと、うん、でこれ監督がですね照屋俊幸さん、あのガレッジセールのゴーリーさんです。意外にこういう才能があったっていう、うん、で一つ難点なのが各場面にちょっと笑いを入れすぎてることがあってですね、うんうん、やっぱり芸人の整理としてサービス精神でやってるのかもしくは照れでやってるのか分かんないですけど、うん、過剰に笑いを入れすぎてしらけてる箇所はちょっとあるんですけど、うん、ただ死を扱ってるんでテーマが、うんうん、まあ、緊張と緩和の場面が多いから笑いを入れやすいのは分かるんだけどもう少し抑えてもよかったかなと思うんですけど、ね、で地方の風習を紹介する映画だとこう退屈なものになりがちなんですけど、うん、最終的に笑って泣けるエンタメ映画を作り上げたっていうテクニックが素晴らしいのでランキングに入れましたと。特におばさん役のですね大島陽子さんが最高にいい役です。
ちょっと見たいですねこれ、
仙骨、
ね、仙骨骨を洗う、
あんまり有名じゃないですよね、結局当たってるっていうか、
しなかったですね。ザトシさんのツイートで知った感じですよ。
前にね言っててすげえ面白かったって言ってね、
見た人はでもみんないいって評判はいいですよ、
まあ、本当教科書通りの映画ですけどね、うん、何のすかしなんていうかフェイントもないですけど、
骨洗ってでもちょっと怖いっすよね、グズグズになってるのがあるんですか、
結構グロいのかなと思ったら、うん、そこまではなかったんですけど、ね、
その、まあ、もし死と笑いの対比みたいなのと根津の番がすごく良かったです。 あれと比べるとやっぱ笑いの数が多すぎてちょっとリズムが崩れてみたいな、そういう感じですか、
ちょっと前半飛ばしすぎっていうか、
もう入れすぎちゃって、うん、こう逆に疲れちゃう、
しらけないかなと思って、
やっぱちゃんとある程度ちょっと神秘したシーンが続かないとパッと笑ったりできないです
ね、その反動が欲しいじゃないですか、悲しくしてそこからバーンっていくっていう感じでした、ね、
はい、
第2位、家族を思うとき、個人事業主という名目だけの配送ドライバーが主人公でですね、日本のブラック企業と似た状況なんで、うん、ちょっと話がきつすぎると、うん、で辛い日々の中で娘が仕事を励ましてくれたり家族の温かさが垣間見るシーンはあるんですけども、長男が非行に走って万引きで捕まって仕事を休んで警察に行く羽目になって、でいきなりの休暇なんで仕事場から罰金が発生するっていう、うん、なんかキャバクラみたいなシステムなんですけどね、うん、で挙句の果てに配送中に強盗に襲われても本部は心配もしてくれないという、もうあり地獄のような生活にさらなるその悪循環が続いていくような作品と、うん、で傑作なんだけど仕事に疲れ果ててる方以外に見ていていただきたいという、
疲れてるじゃないですか、
だからもう違う意味でもう涙がポロポロね、
だから結構ね家族がいて主人公の人がこう一念発起してこう家を買うために始めるんですよ、うん、でそのためになんか奥さんが介護の仕事してて車をずっと使ってるんですけど、支度金の奥さんが使ってる車をこう売っ払って車を自分で買うんですけど、そこからがねもうトラブルの始まりで、まあ一つもいいことがないんですよね、
辛い話ですね、
辛い、
お払い行った方がいいんですよ、
お払い行った方がいい、
階段式があるの
剣道地、
社会的のね、
これ家族を思う時の感想をですね、ポッドキャストの用 のインスタグラムに掲載したらですね、劇中に出てる血も涙もないフランチャイズ本部のマロニー役のロス・ブリュースターがいいねし押してくれたんですよ、俺うおーと思って、なんか仕事サボってお前インスタやったから罰金だって言われるのかと思って、
本当ですよ、
ね、一瞬焦ってもうちょっとね、自分もワーカーホリックの毛がちょっとあるんで、身につまされるというか、う
ん、
もう
ラストが、
怖い。
きついんですよね。
マジで、そうなんですか、しかも。
まあ、救いがね、ないですよね。
てかもう、割と社会派というか、はい、本当にそういう実際に起きてることを、
らしいんですよ、向こうでも。
ケンちゃん、前のそのね、 私はダニエル・ブレイクという作品もね、うん、かなりこう良い作品でしたけど、今回も素晴らしいです
。で割とあの実際に働いている方をそのまま起用して、
で役者じゃない人をね、
自然な感じで撮ると。半分ドキュメンタリーの空気も持ってるってこと
です。半分青いですよ。
半分青い。
なんでさらっと。
すごい真顔で半分青いってドキッとしましたね。ただ言うためだけ。
ただ
魂は込めず。
第1位、はい、三崎の兄弟。
お
お、主人公は港町に住む兄と妹と、うん、
はいはい、
で兄は仕事をクビになり足が不自由なため再就職先が見つからない、
うん、
で家賃も食費もなくなりだしたんで自閉症の妹にデリヘルをやらせると、
うん、
でお客さんのトラックのうんちゃんから女に噛まれたって怒られるし、うん、あのヤクザの縄張りで商売してボコボコにされるし、
うん、
で知り合いの警察官に見つかって激怒されるんだけども、うん、もうこの方法しか生きる術がない2人が、
うん、
痛々しいはずなんだけど目が離せない。
うん、
でその港町の寒そうな風景とか古い借家とか、
うん、
お金がなくて2人でティッシュ食べて甘い味がするみたいなシーンがあるんですけど、
うん、
なんか最近の韓国映画の雰囲気みたいに、
うん、
だなと思ったら、うん、なんか原案のモチーフにキム・キドク監督の悪い男のような構想があった。
はいはいはい、そうですね、なんか似てますね、ちょっとね、うん、
これちょっとギリギリで年内に見てグッときたんで、
もう
一日しました
。伊崎の兄弟、
伊崎の兄弟。
結構やっぱね、ヘビーな、
ね、めちゃくちゃ重い映画ですよ、
ね。お金入った途端にあのケンタッキーかなんかファストフードみたいな、
マックですよ、
ね。マック、うん。ガツガツ食って、
うん、
でも家賃のあれ滞納なんか怖くないから壁に全部あの段ボール貼ってるんですけど、ブワッって開けるんですよ、
うん。
その瞬間に部屋が全部明るくなって、
うん、
あの瞬間になんか俺たちの将来が明るいぞみたいな、
う
ん、あの描写がすごいかっこよく
て、
プールでいじめられる時のあのね、うんこのシーンが壮絶ですね。
逆襲がありました。
主演松浦優也君、
はい、
ね、まあ、僕は上京してきて何度かその松浦君と一緒に現場
で、はい、うん、あ、そうなんですか。
でここ数年全然音信不通だったんですけど、
はい、
最近久しぶりにちょっと電話で話して、
はい、
で最近どうしてますってお互い近況報告してるんで、はい、まあ、余談ですけどね、あの何年か前の区域列車、
はいはいはい、
で西村健太の、
はい、
あれも松浦君ちょっとちょい役で出てて、サングラスしてる男の役 で後半で、ね、主人公があの、はい、やけを起こして、はい、職場の上司と殴り合う、はい、それを止めに来る役だったりするんですけど、まあ、あれ見た時にちょっともう本当ガツンとやられたんですけど、まあ、映画自体原作も僕大好きだったんですけど、そもそもその撮影で使ってるあのカンタが働いてる職場、
はい、
当時リアルに僕が勤めてる職場だった
んですよ。そうなんすか。
それはきつかったっすね。なんで松浦君も出てて、
あ、
俺はリアルに区域列車だよと思って。
でもその列車でね、今階段の駅に着いて、
階段という駅、
階段という名の駅に
ステーションですね。
人生という名の
駅ステーション、
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 駅ステーション。
ポッポーっつってね、
言ってました
ね。
ポッポーってロックさんが列車なんですか。
言いながら階段始めます
から、ね。
最近のスタイル。そうです
。何階段なんですか。
なんかこう分かんないもんですね、本当にね。なんでしょう、こうやっぱり才能があったり頑張ったりとかしても直結するわけではないという、
ね、
そういうのも
しますから
ね、あるしね、
うん、松浦くんもね本当頑張ってますよね、
うん、松浦くんも結構最近見ますよね、映画ちょいちょい、
はい、うん、じゃあ時報ロックいきます、
はい、レオパルド、
レオパルドいきます。僕ねちょっとまあこれルール違反というか趣旨からちょっと外れてしまうんですけど、なんせ今年全然映画を見てないんですよね。でまあ、その新作っていう意味でも見てなくはないんですけど、ちょっとこれ先に言っときたいんですけど、僕ねちょっとザトウイさんと同じで本当ちょっと疲れてるのかもしれないんですけど、うん、何を見ても面白いと思えなくなって、
危ない、
あら怖いな、
これは危ない。
でそんな中で見て、うん、 唯一面白かったのはちょっと3本しかも全部旧作なんです
まあこのロクさんを支える3本、
はい、本当にだから2時間映画を見るっていうことができなくなってきてまして、
なんとなくわかります。
そんな中でも2時間ぐっと集中して見れた3本をちょっとお話ししたいんですけども、はい、まず最初がですね、去年の12月25日、長濱さんと一緒に見た映画なんですけど、はい、ジュマンジ、
ジュマン
ジ新しい方じゃない
です。いや、しかも
旧作の
95年の、
はい、
どこですか、
ロビン・ウィリアムス、
ロビン・ウィリアムス、
はい、しかもそっちなんですね。
これね当時僕覚えてますけどね、公開当時も何が10万人、まあ、こっちはね高校生ぐらいだしもういい加減そういうのは卒業だぜと、うん、まあ見たことは見たんですけど全然内容も大した覚えてもなかったんですけど、うん、久しぶりに見た時にあの今の昨今の映画にはない本当にだから無駄がないというか、あ必要なところだけポンポンポンポンと、はい映してってる、うん、でもそれって本当に実はストレスなく見れるというか、
ちょっと挟んじゃったらあれですけど全方位に配慮していらない演出入れるっていうことがちょっと増えてきてるのは感じるんです
ね。
人種に配慮とか、あと親子関係とかこれを言うと傷つく人がいるからこういう伏線も張っとくみたいな、それってやんなくていいじゃんみたいな演出すっげー多いですよね。
でやっぱりまあ数が純粋に増えてるっていうのもあると思うんですけど、なんかねちょっとこう新しい手法というか、うん、もちろんそれはやってしかるべきだと思うんですけど、今なんか見渡したところで全部がそうなってる気がしてしまってて、でそんな時にジュマンジ見た時に、あこんなシンプルでドストレートで何のストレスもなく変にねなんかこっちも頭を使わなくていいというか、いい意味で本当そのまま2時間ぎゅーっと集中して見続けられるという、で内容もね今見るとあこんな話だったかっていうね、あの妙な
ボードゲーム、
ボードゲームの中に入っちゃったの、ロビン・ウィリアムス、ね、やっと出てきたと思ったらもう40なわけでしょ。
悲しい話ですもんね。
シャレになんないですよあれ。おっかねえと思って。中学生ぐらいだったらね、小学生なのが。そういう部分でも、あこんな話だったかって。でも最後、ハッピーでね、あの、クリスマスのシーンで終わるんですよ、ね。
ああ、ちょっと覚えてない。覚えてない。
そうでしたっけ。
そのラストシーン見たときに、この、
これ言っていいんですか？
ダメか？
入れますけど、ね、うん、いいですよ、いいんですか？
おっさん二人で顔見合わせてね、はい、あ、これクリスマスだったんですね、きっとサンタさんからのプレゼントなんですね
この後電気が止まるから今のうちに楽しんでおきなさいという
そういうことだったんですね。
止まるとも知らず
にね、十万字
マガミチオとサイの茂る
クリスマス映画だったんだって分かったんですよ。
まあそういう意味でね、まあいいクリスマスになりましたね。ジュマンジ、
ジュマンジ
第3位、
第3位ジュマンジ。
これしかも今のあのコンピューターに入ってくるやつじゃなくて、ボードゲームに入ってくる
ロック様が出てない。
ロック様出てない。
僕ちなみにあのロック様大嫌いなんですよ。
レスラーの
20年ぐらい前に出てきた時に、いやこれ完全な逆恨みですけど。ちょうどだから僕は村上ロックって名乗り始めた頃って、ロックさんも全盛期で、
WWF の時、
海外の人に会ってこう自己紹介したらもうゲラゲラ笑われるんですね。お前のどこがロックなんだな。
ああ、そういうね。ね、
まあでも、うん、好きですけどね。
今は
今好きですね。というのが第3位なんですけど、2位がですね、70年代の映画なんでしょうね、こう邦画で、あの渡瀬恒彦さん主演の声楽ヤクザ、
あ見たことないわ、声楽ヤクザ、
これはね、でなんせやっぱビジュアルが最高なんですよね。渡瀬恒彦さんも学生なんですけど、まあそのグレンタイのような空手使いで、もう他校のね番長をここにぶん殴っていくっていうだけの話なんですけど、
展開エレジー的な感じ、
もっとこう野蛮で、あのちょっとビジュアルがね長蘭でこう裏地が真っ赤で、そうです、
こいい、
これね
文太も出て
るんですね、文太がね出てるんですよ、
これ学生って書いて声楽、
声楽
かっこいい
長蘭にハットをかぶってステッキを持ってるんですよ、
時計仕掛けの
もうなんかね悪魔くんみたいなメフィストみたいなね
渡瀬恒彦があのボコボコに暴力を振るっていくというだけの映画なんですよ。
なんか山高帽って怖いイメージついちゃいましたよね。ね、時計仕掛け、山高帽をかぶってる人暴力振るんじゃないか
これはでも本当になんかね、いや本当原点というか、
おあこれちょっと気になるわ。えこれって どうしたんですか、レンタルで。
これはねちょっと言えない
ちょっと
不思議
な筋から、
ね、
裏のルートで、
そうですね、
裏ビシッと
闇映画として
、わかりましたね、なんとかして
これはですね、だから本当にまあこれは悪い意味でなのかもしれないですけど、うん、頭を何も使わなくていいというですね、まあ、ある意味娯楽のあるべき姿といいますか、
構えて見る必要もないし、
そうです、本当ね、お母さんからこんなん見たらバカになるよという言われる映画なんですよ。それがでも見たいんですよ。
わかります、は
い、人間疲れた時にね、やたらとあのジャンクなもんが食べたくなるのと同じだって、
薬ばっかりじゃない、
ね、そうなんですよ、
毒も入れない
と、ね、だそういう意味ではもう一番こう欲してたものを見れたかなという、そういう意味ですごくあの気持ちのいい映画でしたね。
映画撮る人とかも一回こういうのでこう、山田かぼ、
ね、レオパルトンだぞと
レオパルトンだ
俺は俺は
2個まで死ぬぞと
中野のレオパルトン
夜のレオパル
トンすごいのかもしれ
ない、どっちなんだ、ね、
3秒で殺されるこれが第2位で、第1位がですね、いやこれはもう本当に定番っちゃ定番なんですよ、はい、新幹線大爆発
これもうオンラインこれもう2019年のベストランキング
令和やつ令和やつ
でもまあ見た映画で言うと嘘
はついてない、間違ってはいない、ね、見た映画
だからもう七人の侍が出てもいいわけだ
し、ね、
これはでもね、やっぱ久しぶりだけど、いやそれこそね、まあ、お決まりでの話ですけど、うん、まあ、後に世界中でだってあれをモチーフにしたものが作られるわけじゃないですか、やっぱりね、まあ、無駄がないし、うん、いや無駄も いっぱいあるわその無駄が面白かったりするというか、で山本圭さんがね、はいはい、出てて、その頭脳派といいますかね、うん、その左翼青年の役ですよ。やっぱね、久しぶりに見たときに、山本圭さんっていうのは、やっぱこう、左翼代表だなというか、左翼といえばこう、
山本圭みたいなね、左翼ありますね、左翼役多くない、多いイメージありますよね。
久しぶりに見て気づいたんですけど、まあね、次第にその3人の犯行がこう足ついて、うん、警察もね追ってくるわけですけど、その山本圭さんのところに警察が聞き込み行った時に、兄貴役が田中邦衛さんなんですよね、うん、これって古いドラマですけどね、若者たちという、うん、君の行く道は、はい、一つ屋根の下のモチーフですよね、あれでもやっぱこう兄弟なんですよね、田中邦衛の弟で、うん、山本圭で、はいはい、やっぱ左翼で、うんね、そこもちゃんとは入ってんだなという、だからね、本当、徹底したやっぱ、左翼役者って、面白いなと思って、
左翼顔、
はい、左翼顔ですよね、いや、本当だから、立ち振る舞い、まあ、ルックス、走り方に至るまで、本当だから、左翼が、身に染みてんだなという、そういうところがすごく面白かったんですよね。
手塚治虫のスターシステム的な感じで、ね、最悪ではもう
おなじみの、
でも本当にこれはね、何も考えずに見れるし、いや、いろんなことも考えちゃうんですけど、うん、ただ本当にだから2時間集中してギュッとのめり込んだのは、でも去年の中では新幹線大爆破が一番でしたね、だからまあ本当よっぽど疲れてるんでしょうね。
ちなみにその新作は一本ご覧になったんですか。
これがですね、はい、で今回この企画のために、じゃあ何見たかって思った時に、はい、もう思い出せないんですよ。
もはや。
もう思い出せないんですよ。
出た。すごいさ。
これだからもう2、3年ぐらい前からそうなんですけど、でもそれってね、僕もだからその老化とか疲れなのかなと思ってましたけど、うん、もう本当だから新幹線大爆破見た時に気づいたけど、そうじゃないんだと。うん、面白くねえからだよと。
なるほど。
面白いものは僕やっぱがっつり覚えてるなと。なるほどね、
結果、
ジュマンジ。ジュマンジ。声楽ヤクザと、新幹線大爆破で。
これを3つを皆さん見とけば間違いないですよね。
だ本当にだから、ある意味、ボンクラ映画の原点に変えた年ではありましたね。という、僕のベスト3でした、はい、ありがとうございます。
ロックさんのカウンセリングが終わったと思います。
そうですね、
ちょちょ
病気ってことですね。
病気が2人続きましたね。
病気病気次の病気が、
ちょっとこれ
次の患者さんがどうぞ。、
これも僕メンヘラ感丸出しでいきます、はい、中堅、はいはい、じゃあホエミデブじゃあ行かせてもらいます、はい、2019年ベスト10ですね、
はい、
まず第10位が愛がなんだですね、
はい
はい、
あの彼女を彼女と思わない扱わない主人公成田凌 のこのクソ彼氏っぷりと、うん、その彼氏へ尽くした最果てに行った彼女役のこの岸井ゆきの この恋愛怪物っぷりがすごい凄まじくてですね、うん、ララランドとかブルーバレンタインと双璧をなすこの恋愛語りたくなる映画ってですか、ね、あここはだよねこうだよねっていうのをこの見た人といろいろとこの言いたくなるような映画なんで、これ結構僕は第10位に押して入れましたね、うんうん、去年ちなみに80本ぐらい見てるの で、 で、
ね、
その中での10位なのでなかなかでございます。じゃ あ、 どんどんいきます。
80本見るってやっぱそれが病気なんだよ ね、 やっぱおかしい。
なかなかでございます。ミストール見てもね、
なかなかでございますから光栄でございます、は
い、いや結構でもメモ取ってるわけでしょ見た映画
は。あ見た映画はこのエクセルで僕この全部ライン
して、ね、あそっかそっか。
感想ちょっと
感想は入れてないです、はい、でも大体ツイート良かったのはツイートするようにしてて、いまいちだったのはもうそのまま
さすがですね、
はい、いいのだけ情報を
出す。まだやっぱ抑えてるん
です、ね、抑えてます、はい、溜まってってますよこの毒が。
それで家帰ってぬいぐるみをビリビリに鍛えて、
はい、ボコボコ殴ったいですね人形ですね、
ぬいぐるみつば引っ掛けて
やめましょう。9位、ファーストマンですね。
お、はい、
月面着陸を成し遂げるためにこの視点抜刀を描く映画なのに、この主人公夫婦 このパーソナルな部分に焦点を当てるところがですねちょっと良くて、まあ、すごい賛否両論ある映画かなと思います。あとこの月面着陸の美しさをこの IMAX で見た時にもうすごい息を飲むと、うん、2019年の中で言ったらこの一番 この体験型映画っていうんですかね、まあ、映画館で見るとすごいこのハマるというような感じでしたね。
僕なんかアマプラで見ちゃって、
あ、
うん、まあ悪くはなかったんですけど、やっぱ映画館で見たかったな。
あの月につくシーンっていうのはあれ映画館で見るとこれはすごいシーンなんですね。
ちょっとチャゼル、これデミアン・チャゼル、
ね、そうですそうです、ララランドと
か、ララランドやらドラムの映画、
ね、セッション
です、セッションとか のちょっと強靭の撮る映画をずっと撮ってたんですけど、今回結構ねちゃんなんか普通の映画を撮りました
よね。もう夫婦ものですね。
強靭は出てこないんです
よ。強靭出てこないですよ、
ね、強靭好きとしては
強靭好きとしては強靭映画好きとしては、ね、
強靭出てこないとね、
強靭なさよって
自分の強靭ですからね。
クロコラ、
まあ強靭
ですよ、ね、
あまあそうです、ね、
ですけど、
なかなかのね
覚悟のある人ですから
ね。確かに、うん、
はい、じゃあすいません、はい、8位はですねなぎまちですね。
あ、は
い、これ長浜さんのレコメンドでも僕これ見たんですけど、はいはいでしたね、このギャンブルのこの沼にはまっていく人間のこの怖さっていうんですか、主人公の香取慎吾が使ってはいけないお金をこの闇競輪にこの突っ込むところ の表現っていうんですか、うんうん、あそこがすごいなと思って、なんかもうさらっとなんか使っちゃいけないお金を使っちゃうんですよ ねあれ。
そうするとカメラがねゆらーっとこう揺らぐんですよね。
あら
必ずそうカメラが揺らぐと慎吾ちゃんがもう、
もう
競輪にね
やっちゃってる、
突っ込んでる、気持ちは演出でしたよね。
怖い。
あ、どういうことですか、揺らいでてカットが変わるってことですか。
そうそうそう、グニャーってなった時がもう慎吾ちゃんの心が揺らい
で、揺らいでそのままもうハマっちゃってる。
福本伸之先生もグニャリよくやり
ますよね。
そうそうそう、あ近い顔もグニャって
。伊垣先生が強敵が退治した時に空間が歪むみたいな。
グニャ
ーとあれですよ、
いやありますね。ラブさんも大体なりますもんね。
なります、なります。僕もこの前よ、競輪。
じゃあ、競輪。負けて。
負けて。
大いに行かれてましたね。
ましたね。まあまあ、でも最終レース勝って。
うん。
まあ、トントンではないですけど、ちょい負けぐらいに戻しましたけど。
俺は負けてないね。
負けてないみたいな。最後負けてんじゃない。
しましたけど、みた
いな。いや、でもちょっとやっぱ多いっていうのは難しいんですよね。
え、どういうことですか。
やっぱ中央よりもその何ですかね、はい、その情報があんまり分かんないから、
あ、その地方競馬の馬の情報みたいなことですか。
しかもなんか、まあ、買う人がねあんまりその中央よりもいないから、はい、オッズがつかないんですよね、
うん、みんな多い来いと、
ね、そうですけど、ね、最後だから3連単ね、3連単ですね、はい、まあ、福なんですけどもそんなつかなかったんで、ね、
はい、いくらぐらいですか。
がっくりなんつってね
こう焼き鳥屋の
ベスト10ですね、名勝負ベスト10じゃないですか、ね、今年の
ちょっと、ね、
いやでも長野さんに勧めてもらった方がいいのこれ見たんで、ありがとうございました。その説がどう
なんか超プッシュだったから私見よう見ようと思いつつもう終わってました。
同じく
ちょっと今年見ようかなと。
長野さんのランキングも入ってくる可能性
あります。そうですね、それちょっとね
楽しみにして
ます。そう考えると僕その何町をまだ見てないんですけど、はい、そのいわゆるスマッププのね、
はいはいはい、
スマップカトリックもしかり、
はい、草薙
くん、そう草薙くん主演の僕中学生丸山という映画大絶賛で素晴らしい映画ですね。
悪度感、あれはスマップの時ですよね。
そうですね、
まあ、結構前ですよね。
実はやっぱね相当なスキルというかその、うん、ね、いわゆるそのイメージのスマップではない部分のがね、
ありますよね。
すごくいいものをやっぱね、あの子たち持ってるなと。
あの子たち、
ジャニーさん
みたいな。
なんか結構やっぱその、クドカンの監督作品ってやっぱ変化球がすごい多いじゃないですか。
はいはいはい、
なんかやっぱやりすぎると僕結構ちょっと冷めちゃう。読み切れない映画多いんですけど、はいはいはい、結構ね、あの中学生、まれまいいバランスで撮ってるから楽しめるのと、またね、中学生の主人公が、セルフフェラチオをするのがもう夢なんですよ。自分で自分のチンポを、ね、あの舐めるためにずっと訓練してるんですよね、
うん、体も柔らかくして、
ね、そうです、うん、いつも前屈をする
でそれをやりだすとあのもうね、あの向井秀徳ナンバーガールのね、うん、向井秀徳の音楽がこうかかってるんですよ。マリアマン、マリアマン
応援する
応援する
っていうのがもう超面白いん
で、あ、いいですね。
いいんですよ。その家族に今、まあ、あのちょっとこれ歴史的なね映像ですけど、今はだけあの遠見さんがねおじいちゃん役でいるんですけど、遠見がもう映ってるってことだけでちょっと素晴らしい、ね、
うん、映画だと思います。これ見たくなるな。中学生までも
これはサントラを買っちゃいましたもんね。
あ、そうですか。
そこまで
マリアマンまでも
入ってますね。
あ、そうなの、入ってますね。
じゃあ次、すいません、7位ですね。Once Upon a Time in Hollywood ですね。うん、はい、これ、あの、リスナーなの、くんと見に行ったんですけど、
うん、
で、見終わった後で、
ピーでました。
ピーで。で、錦糸町の居酒屋で一杯やりながらですね、この、ああだこうだ、この、男二人で言い合いながらグダグダしてるのが、この劇中、このカウチで酒飲みながら、わちゃわちゃするデカプリオとブラピに重なってですね、うん、いや、なんかやっぱこの、このグダグダ感がいいなと、なんか酒見なが
ら。デカプリオはどっちだったんですか。
まあ、完全に僕デカプリオのメソメソ、ね、メソメソ男なんで僕はね、僕はね男前な感じなんで完全にね
ニヤニヤ
ブラピー系
ニヤニヤ
ニヤニヤ系ですよ
ですよね。
で劇中どっちがいいかっていう話をこれ見た人によく聞いたりするんですけど、何だニヤニヤ、
分かんない、今ニヤニヤとメソメソが出てから大地あそこ出てたかな、
間に印象が出てる
間に大地
が出てるタランティーノ好きそうな、
サポルタムイン深澤ではない
、違うんだ。
見た人にいろいろ聞くと、男はデカプリオで女性はブラピが好きだっていう意見が多くて、確かにそうですよね、うん、男はねデカプリオのあのキャラいいですよね。
ちょっとなんすかブラピちょっと怖いですよね。
あ、それはどういうあれですか。
いやいや、だからその奥さんを殺したのかもしれないみたいな過去をちょっと匂わせてたじゃないですか。そこって
結局なんかあんま言及されないままですよね。
ちょっと怖い役でしたよね。でしかもめちゃくちゃ強いから、なんか過去にこいつ人殺してんだなみたいなのをちょっと匂わせてたじゃないですか。
あ、でも見終わったとこの意見ってみんなあんまそこ封印してる感じですよね。
ちょっとなんかちょっとゾッとしましたよ
ね。それ見るとどうなのかっていう怖さありますね。大地は座ってなかったですね。じゃあ6位、すみません、ミツバチと遠雷ですね。
あ
の邦画 あの音楽映画で逃げずにあの音楽を描き切った点と、あと主演4名のこの様々なバックボーンを背負った者たちのこのピアノ版天下一武道会的なですね感じが良かったと。 あと我らが松岡真由のこの落ちた天才の復活劇ですね。
あ、そういうの
が、これはあのもう女ロッキーバルボアだと僕は思ってるので、もう本年度の邦画だったらこの三ツ橋と恋愛が一番ですね。
ああ、そうなん
です
ね。
これもぜひあの皆さんに見てほしいですね。
松岡真由大活躍ですね。
いやもう本当今一番脂が乗ってる女優じゃないですか。よかったです。はい。
はい、5
位がですね、女王陛下のお気に入り、これもですね、あのロブスター の, あの監督の最新作、うん、で僕はもうこの映画、この監督はもう一生ついていこうと思ってるぐらい好きですね。で前も多分言ったかもしれないんですけど、この監督の映画、あのビジュアルバム時代のこの松本人志の映画っぽさをなんかちょっと感じるというか、うん、
ロブスターの時にね、
あ、ロブスターの時に多分言ったんですか ね, ね、だから僕松本人志には本当こういう映画を撮ってほしいなっていうのがこの願いなんで、届いてほしいですね、この思いが。はい、何ですか、
モノモース
ってことですね。モノモース、モノモースです。
そうですね。
はい、で第4位がですね、バーニング劇場版です。うんうん、はい、これはさっき言いたいことはあの言ったので。
どっかなんかあるんじゃないですか、バーニング。
もう、バーニング。本当に、いや、そういうの、僕、疲れ果てなんですよ、もう。
すいません、
もうバーニングがもうダメにしたんですよ、もう。
炎上、炎上。炎上。炎上。
でもあの僕もだからロックさんとも同じなんですよ、さっきの。だからロックさんも、あ、こういうのあったよねっていう、だからあのさっきのイベントで話しなきゃいけなくなった、うん、僕もやっぱああいう飲み会に参加した記憶があるから、うん、いろんなところをえぐられたっていうんですか、前半なんですよね、バーニングの
3人の飲み会の時きつかったですね。
ああ、このこっちが
ね、2人女1人、はい、
盛りこっちが盛り上がってる時にちょっと一人
最初に会って、
そうそうそう、
あの焼肉屋みたいなところに行ってね、
うわ俺早く帰った方がいいなこれっていう気持ちにはもうね、
ちょっとあの最後の終わった後にこうどっちが送るみたいな雰囲気になったあの時が一番こうきつくなかった
です。いや、わかりますよ。
俺の車のこのボロさで、多分俺はこいつのこと好きだけど、あいつは多分あっちと一緒に行った方がいいんだろうなみたいな感じで、こうなんかこう、
いや、で、あのシーンって女の子の方は、あの実はボロい車のあっちの彼の方、主人公の方に行こうとしてる、あの雰囲気あるんですよね。でもあの主人公の男がこれもトラさんなんですよ、だからある意味行け行けと俺についてくんなっていう、
やんだ
バーニングトラさんですから、だから
違うか、もうなんかもう本当にね、
でもあれはね、本当ダメなんですよ、ああいうことは。逆にやっぱりね、その失礼ですよ。
うん、まあ、ね、そうなんです
ね。なんかやっぱバカにしてるんですよね、女の人を。逆に言うと。
あ、なるほど。そういう、
お前はどうせそういう見栄えのいい方に行くんだろう、みたいな。
みたいなことを言って、なんか今までのその関係性をなんかさ、うん、ちょっとなんかなかったことにしてるんですよ。自分に自信がないことの言い訳として。
逃げを打ってるわけですね。で、俺がもう譲ってやったんだという予防線を張っておるわけです。
出るから、もうなんか変な事件起こすんだよ、最後。
出た、まだ飲み屋の会話。
中学校の先生みたいなね。
バーニングしたら、これバーニングハンマーだろ、
俺の。時間で。酔っ払い、プロレス好きの酔っ払いないじゃん。
小橋健太だろ、小橋健太が主演だったらいいんだよ。これやろう。
そっか、すいませんね、ちょっとね、なんで怒られた感じが。次いきます、
はい、
3位、存在のない子供たち。
あ、
はいはい、主人公とこの実際の役を演じたこのシンクロ率っていうんですかね、うん、この役と本人がもう 120% 重なった時に起きる映画ってやっぱ奇跡がすごい僕起こると思ってて、うん、マルホランドドライブのナオミ・ワッツとかレスラーのミッキー・ロークとか、やっぱその役とこの実生活がリンクした時の凄さ、今作に限ってはこのシンクロ率はもうほぼ 400% と思っていて、でこの主人公のゼインっていうこの少年は戸籍のない子供なんですけども、でこれを見て僕中国にいた時に行った日本食屋さんの女の子の話をちょっと思い出して、でその子っていうのは戸籍がない子で日本食屋で働いていて、多分それでも15、6歳ぐらい、まだなんだろう、お手伝い的なことをやってるんですけども、でも戸籍がないから学校にも行けないと、
うん、
で結局そういう戸籍がない人っていうのは特急電車とかにも乗れないんですよ、中国の中だと。だから結局もう制限されたことしかできない、で何もね、だから要するにそれだけで人生が結局もう縮まっていってしまうっていうことを思い出して、
うん、
ああやっぱね、だからそこまで今裕福にはまだ行ってますけど、ね、ああいう人たちがいるんだなって思うのはちょっと切なくなったりだとか、うん、ただ映画の中で最後あの希望が見えて終わるところだったので、うん、あの時のね日本食屋の女の子も今元気にしてるといいなっていうのを思い出した、
なんか今いい話に、
はい、ちょっといい話2本ぐらい入れとかないとな。
元気にしてますかね、
はい、厳しいな
今日闇ロック
厳しいな。ダークサイドに元気にしてますよ。ロックさん
してるとは思えないな。
蒸し返しますね。
ロックさんお薬
課長課長
第2位、
はい、
アイリッシュマンですね。
はい、
もうスコセッシからこの映画を見続けてきた人、これから見る人へのもう宝物みたいな映画ですかね。うん、まあ、この久々に吠えるアルパチーノを見れたんでも大満足ということですね。はい、はい、まあ、言いたいことはさっきのタイミングで言ったんで、はい、じゃあ第1位、
はい、
最後です。スパイダーマンスパイダーバース、
はい、
ですね。これまでの全てのスパイダーマンの作品をもう肯定するもうとんでもない作品。まあ、質感とか作風が違うキャラクターを一つの作品の中に収めようとするゲート、ゴルゴ13とプリキュアと孫悟空とノラクロがなんか一つの作品に共存するような感じ、
うん、
で映像だけでなく物語もそれぞれのパーソナルのを肯定するような映画でもあって、まあ、上がる瞬間がすごい多いと。で否定されることの多い人生を歩んできた人が見るともう強く刺さる映画かなと思うので、これが僕の今年の第1位ですね。
はい、
はい、
スパイダーマン良かったですね。
これが監督ですね。
はい、3回見てしまいました、ね。
あ、そんなに見たんだ。
劇場で1回、アマプラで2回です
、
ね。ご家族ご覧になられました？
あ、見ました見ました。家族で見て。
お子さんも大満足。
お子さんもスパイダーマンのことばかり話すよ、ね、うな。今はでもね、また今度モンスターズ・イークになったんですけど、一時期ずっとスパイダーマンだと自分思い込んで、高いところで登るとか
で、
うん、危なかったら落ちたりとかいろいろして写真撮るときもスパイダーマンの真似ばっかりして、
ね、あ、かわいいですね、
そうですね、子供にも多分これ絶対
刺さりますね。
刺さりますよ。私この間転職したときに、
うん、
転職して社内方に、うん、あの香港のホエミデブ新しく入社ですみたいな社内方に乗ったんですよ。でそこになんか最近の近況を書いてくださいみたいなこと言われて、うん、まあ最近見た映画のことを書こうと思って、
うんうん、
スパイダーマンスパイダーバースが一番面白かったって書いたら、
うん、
先週ですかね、女性のその社員が来てですね、
うん、
私も見ましたこれ、
うん、
で息子もすごい今も見まくってて、
うん、
これめちゃくちゃいいですよねっていうふうに言われて、やっぱ子供にも刺さる、うん、これは改めておすすめしたいですね。
よかった。前のね、会社のパーティーでなんか、
うん、
映画を趣味なんですかって、映画ですって言って、
はいはい、
年間100本ぐらい見てますって言ったらすげえ気持ち悪がられた、はい、
そのいじめが元で転職したっていう、
ね、なんか、うん、なんだよみたいなことを
ね、言いますよね。それしかないんです
ね、いいじゃないですかね。いやいや、変なこと言ってないですよ。映画いいじゃないですかね。
スパイダーバース、いいところはその各世界のスパイダーマンがフレームレートが違うんですね、
うんうん、
昔のアニメだったらコマが落ちてて、うん、で今の CG だとすごい滑らかに動いてて、それが同じ画面に
すごいこと
ですよ、ね、いるっていうちょっとマジックを見せられてしまって、ね、でだらしないスパイダーマンがねまたこう出てきて、うん、そいつがすごくいいんですよ、ね、
いやありがとうございます。本当そうなんです。本当そうなんです。
最高なんですよ、それも劇場ではこんな風に壺を押されると思わなかったっていう泣き方をしてしまってですね、ちょっとねやばい、
ちょっとやっぱでもちょっと泣くようになってきたね。
なんかね大体泣くようになってきました。涙腺がね緩くなってきました。
ありますよこれ、
勝手にここ泣くところみたいな思い込んじゃうんでしょうね。だから全然
自分の思い出となんかね直結
してリンクしてくるわけですか、
すぐ。
あとはねなんかこう気の利いたセリフフェチみたいなところがあって、こう一言二言かっこいいセリフ出るともううわってこうなる時があって危ないですね。
ですね、
非常に危ない。うん、いや
ありがとうございます。
素晴らしい宝物の
ような宝物ですこれ
映画ですよ。
はい、取りっていいですか。
はい、じゃあ僕も一旦休憩で。